皆さん、こんにちは。今日は、小児患者の骨密度評価に関する、とても興味深い論文をご紹介したいと思います。2026年4月号のラジオロジーに掲載された、小児胸部 X 線画像を用いた、ディープラーニングベースの骨密度予測、多施設共同加工性研究という論文です。骨粗鬆症や骨量低下が、小児患者でも見過ごされがちな問題だというのは、皆さんもご存知かと思います。特に慢性疾患を抱えるお子さんたちでは、その傾向が顕著です。今日お話しする研究は、その課題を解決する可能性を示唆した、興味深い取り組みです。ぜひ最後までお付き合いください。では、まず背景からお話しします。骨密度の評価、つまり、BMD 評価の現在の金標準は、DXA、いわゆる二重エネルギー X 線吸収測定法なんですね。しかしこの検査には、いくつかの課題があります。まず、DXA は専門の機器が必要で、導入している施設が限られているんです。加えて、小児患者への被曝の懸念、そして検査のコストも含めて考えると、実際には、多くの骨量低下のリスク児が見逃されているという現状があるわけです。特に、がんや血液疾患の治療中の子どもたちや、炎症性腸疾患、腎疾患、神経筋疾患などの慢性疾患を抱える患者さんたちは、二次性の骨量低下のリスクが高いにもかかわらず、スクリーニング検査を受ける機会が十分でないんですね。そこで、この研究チームが着目したのが、胸部 X 線です。胸部 X 線は、小児患者の多くが、臨床的な理由で撮影されている、最も一般的なスクリーニング画像なんですね。もしこのすでに撮影されている胸部 X 線から骨密度を推定できたら、余分な検査や被曝を増やさずに、リスク児を特定できるようになる。そういう発想です。研究チームは、このアイデアを実現するために、ディープラーニングモデルを開発しました。複数の施設から集められた、小児患者の胸部 X 線画像と DXA 測定値を用いて、モデルのトレーニングと評価を行ったわけです。では、主な結果をご紹介しましょう。まず、相関性についてです。内部テストセットでは、予測された BMDZ スコアと DXA で測定された Z スコアの相関係数が0.85という非常に強い相関を示しました。外部テストセット、つまり異なる施設のデータで検証した場合でも、相関係数は0.76と、良好な相関を保っています。統計的には、すべて P0.001 で優位ですので、これは本当に強い結果です。次に、診断性能です。低 BMD 検出における内部テストの AUC は 0.92 という優れた値で、感度 60%、得意度 95% でした。つまり、本当に骨密度が低い子どもたちの 95% を正しく、低いと判定できると。いうことですね。外部テストセットでも AUC は 0.90 と同等の性能を示し、感度 82%、得意度 85% でした。特に注目したいのは、このモデルが多様な臨床サブグループで有効に機能したという点です。血液腫瘍疾患、炎症性疾患、腎疾患、神経筋疾患など、骨量低下の原因や患者背景が異なる、様々な患者群で骨密度異常を正確に同定できたんです。これは臨床応用の現実性を大きく高める結果だと言えます。ただし、興味深い知見が一つありました。単身低身長というのが臨床的に重要な予測誤差と独立して関連していたんですね。オッズ比が1.99という結果です。つまり、お子さんが身長低地の場合は、予測の信頼性がやや低下する可能性があるということで、臨床応用の際には注意が必要なムラだということが示唆されました。このような結果から、どのようなインプリケーションが考えられるでしょうか。まず一つは、アクセシビリティの向上です。多くの小児患者が、すでに胸部 X 線を撮影されている中で、その画像から追加の検査なしに、骨密度情報を抽出できることの価値は非常に大きいです。特に DXA 検査を受ける機会が 限定的な地域や施設でのスクリーニングツールとして機能する可能性があります。二つ目は、早期発見と予防です。慢性疾患を抱える子どもたちの中で、骨密度低下のリスクのある患者さんを早期に特定することで、栄養管理や運動指導、必要に応じた薬物療法などの介入を、より早期に開始できるようになる可能性があります。これは、将来の骨折リスク軽減に直結する重要なポイントです。三つ目として、被曝の最小化という観点も見落とせません。小児患者において、追加の放射線被曝を避けることができるという点は、医学倫理上も非常に重要な意義があります。もちろん、臨床導入にあたっては課題もあります。単身患者での精度低下の問題は、さらなる検討が必要です。また、実装の過程で、医療職向けのトレーニングや、結果解釈の標準化なども重要になってくるでしょう。しかし、この多施設共同の加工性研究が示した結果は、実装へ向けた第一歩として、非常に意味のあるものだと考えます。では、最後に、この論文の要点をまとめます。ディープラーニングを用いて、小児胸部 X 線から骨密度を予測するモデルが開発され、内部、外部テストセットの両方で優れた診断性能が確認されました。多様な臨床背景を持つ患者群でも有効性が示されており、臨床応用の現実性が高いと言えます。このアプローチが実現すれば、小児患者の骨健康評価が大きく変わる可能性があります。すでに撮影されている胸部 X 線という日常的な画像から DXA の代替、あるいは補完的なツールとしての骨密度情報を得られるようになるわけです。特に、スクリーニングが十分でない患者集団での活用価値は極めて高いでしょう。単身患者での精度課題なども含めて、さらなる検証と臨床統合が進むことを期待したいところですが、この研究は確実にその方向へ向けた大きな一歩だと言えます。骨密度評価の新しい可能性を示唆したこの論文、ぜひ皆さんの診療や研究の参考にしていただければと思います。本日はお聞きいただきありがとうございました。